次に聖書を拝読します。今日の聖書箇所はコロサイ人への手紙3章5節から11節です。新約聖書404ページの下の段より405ページの上の段になります。司会者が拝読いたします。コロサイ人への手紙3章5節。ですから地にある体の部分、すなわち、みだらな行い、汚れ、情欲、悪い欲、そして貪欲を殺してしまいなさい。貪欲は偶像礼拝です。これらのために、神の怒りが不従順の子らの上に下ります。あなた方も以前はそのようなものの中に生き、そのような歩みをしていました。しかし今は、これらすべてをすなわち怒り、憤り、悪意、罵り、あなた方の口から出るはずべき言葉を捨てなさい。互いに偽りを言ってはいけません。あなた方は古い人をその行いとともに脱ぎ捨てて、新しい人を着たのです。新しい人はそれを作られた方の形に従って新しくされ続け、真の知識に至ります。そこにはギリシャ人もユダヤ人もなく、割礼のあるものもないものも、未開の人も、好きたい人も、奴隷も、自由人もありません。キリストがすべてであり、すべてのうちにおられるのです。以上です。西本牧師より、新しい人を着ると題してメッセージをいただきます。よろしくお願いします。
皆さんおはようございます。メッセージの前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、4月の第2の週日を私たちに与えてくださり、そしてまた敬愛します兄弟姉妹方ともに神様に賛美を捧げ、また祈り礼拝できますことをありがとうございます。どうぞ私たち一人一人の心の中に全能の神作り主がお望みくださり、また私たち自身の心をも新たにしてくださるようにお願いいたします。どうぞ今からの御言葉の時を導いてくださり、また私たちは神の御言葉によって神の新創造、そしてまた豊かな祝福恵みに預かるものとしてくださるようにお願いします。今からの時を神様の御手に委ね、尊き救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。4月に入りましたけれども、先週は桜が満開だったのではないかと思います。もう今はほとんどこの葉桜になってきているわけですけれども、非常にこの季節が早く進む、変わっていくっていうことを見ます。また気温も急上昇してきてですね、どちらかというともう夏の気候のような感じではないかなと思うわけです。私たちも衣替え、冬の服装から初夏、夏の服にですね着替えていくっていうような、そういう時かもしれませんけれども、外側も変えられるならば、また私たち自身の内側、その心も新しくさせていただきたい。今日は新しい人を着る、それは先ほど読んでいただきましたコロサイ人への手紙の3章10節を見ますと、新しい人を着たのですという言葉が出てくるわけなんです。神様は私たちの心を新しくしてくださる。それがどのようになるのか、今日はこのコロサイ人への手紙の3章5節から11節を通して共に学ばさせていただきたいと思います。まず一つのことは、古い人を捨てるということがこの聖書の中に出てきます。それは9節のところを見ると、あなた方は古い人をその行いとともに脱ぎ捨ててという言葉が出てくるわけです。一体この古い人とは何なんだろうか、何を指して古い人、そして新しい人ということを言ってるんだろうか。この古い人の姿っていうのが実は5節と8節に見ることができるわけです。5節を見ると、 すなわち、みだらな行い、汚れ、情欲、悪い欲、そして貪欲を殺してしまいなさい。貪欲は偶像礼拝ですというふうに出てきます。まあ、ここに欲というですね、言葉が出てくるわけです。で、確かに私たちにはこの欲っていうのがあるわけです。例えば食欲。おそらく食欲がないと食べることはできない。でも逆にその欲が強くなると、もう暴飲暴食、食べ過ぎということになるわけです。まあ、過食症っていうのもあると思います。まあ、私もどちらかっていうと、まあ、そういう傾向があるっていうか、それで健康診断を受けると、コレステロール値が高いって言われて、もう2年ぐらい前からは薬を飲んでいるっていうような状態であるわけです。しかしまたその逆もあって、拒食症、食べるのを拒否してしまう、それで痩せ細ってしまって、もう命の関わりにまで至ってるって人もあるわけです。ですからそれをこうコントロールする、それが非常に私たちが生きるっていうことにおいては大切なことである。そのことを知ることができます。そしてこのところでは五節を見ると、この貪欲を殺してしまいなさいっていう言葉が出てくるわけです。貪欲、むさぼるっていうことです。もう必要以上にそれを取っていく。人間には貪欲な心っていうのがやはりあるんではないだろうかと思います。まあ、今世界でも戦争が起こっている。言うなればその戦争っていうのも貪欲の一つの表れではないだろうかと思います。ですから、もしその心の中にあるその欲望を制御できるならば、コントロールできるなら、おそらくは争いってことはあんまり起こらなくなってくるんではないだろうか、そう思うわけです。そしてなんと聖書はこのところで貪欲を殺してしまいなさいというふうに言ってるわけです。殺すってことはいいことなんでしょうか。旧約聖書に10回があるわけです。でも10回を見ると殺してはならないって出てくるわけなんです。じゃあその10回とこの言葉は矛盾するのか。私は矛盾するとは思いません。実戒で言ってる殺してはならないというのは、それは人を殺してはならない。でもここで言ってるのは人ではないわけです。自分の心の中にあるこのむさぼりの欲、貪欲、それを殺してしまいなさい。実は実戒の中にもむさぼってはならないという言葉があるわけです。他の人のものを欲しがってはならない。でもそれは小さな子供でもですね、お友達の持っているこのおもちゃが欲しい、それを貸してくれと言って取り合いになっている姿を見たことあります。もう 2,3 歳でもそういう、ああ欲があるんだな、まあ、私は思わさせられたことがあったわけです。しかもその欲っていうのはもう大人になればなるほどそれは目に見えて出てくるものがあるわけです。それを私たちはどうやってコントロールできるんだろうか。実はそれは私たちの力でコントロールすることはできない。実はこのコロサイ人への手紙を書いたパウロはもうそのことのもう苦しみ、そしてまたその問題が解決できないということをローマ人の手紙の7章で語っています。ローマ人の手紙の7章の19節20節を見ると、したいと願う善は行わないで、したくない悪を行っている、もはや私ではなく私のうちに住んでいる罪です。彼はそう言ってるんです。 自分で良いことをしたい、例えば人を愛する、それは良いことです。でも私たちの愛っていうのは、良くしてくれたら愛することはできるけれども、でもそうでなかったら愛することができないっていう、その弱さがあるわけです。ですから聖書の中に互いに愛し合いなさい、そう神様が言われても、私たちの現実はどうなんだろうか、本当に互いに愛し合っているんだろうか、それをしたいと願っても、いや、あの人には私はしたくないっていうですね、そういう思いが出ていているかもしれない。パウロはそのローマ書の7章24節には、私は本当に惨めな人間です、誰が私をこの死の体から救い出してくれるでしょうか、そう言ってるんです。だから私たちも人を愛せない、そのことが自分の心の中に分かるときに、ああ自分は情けない人間だな、パウロと同じように惨めさを感じることがあるんではないかと思います。じゃあ私たちはどうしたらその惨めな心の思いから救われるのか、その一つの解決は実はイエス・キリストの十字架にあるということです。イエス・キリストは十字架で死なれた、何のためか、キリストの十字架には目的があるわけです。それは私たちの罪を許すっていうことです。キリストは罪を許すために身代わりになって死んでくださった。だから私たちがそのキリストの十字架を見る、まあ、絵画で見ることはできると思います。でももう一つは、この聖書を通して自分の心の中にこのキリストの十字架を見る、キリストの十字架を仰ぐ。パウロは、私は惨めな人間だ、したくない悪を行っている、しかし彼もまたイエス・キリストの十字架を信じた、その十字架によって自分の心の中にあるその惨めさ、悪を行う、誰が救い出してくれるのか、彼はイエス・キリストの十字架こそ自分の罪を許してくれるものである、彼は信じることができたわけです。私たちはこの十字架によって罪が許されて救われることができるわけです。私たちは滅びの中から救われて天国に入ることができる。しかし問題は、滅びからの救いだけではないということです。実は私たちが日々生活している中に、この罪ということの問題が残っているということです。ですからクリスチャンとして自分はイエス・キリストによって滅びから救われた、でももう一つ問題があると思います。それは自分の心の中にある罪との葛藤、願う善を行えない、かえって自分がしたくない悪を行ってしまっている。その悪に関しては何かっていうと、8節を見ると、すなわち怒り、憤り、悪意、そういうものが実は心の中にある悪であり罪だということです。自分はクリスチャンになった、イエス・キリストの十字架を信じた、でも一度もそれ以来怒ったことはない、憤ったことも悪意を持ったこともないという人がですね、果たして いるだろうか。私は見たことはないです。イエス・キリストの十字架を信じて以来、自分の心の中には憤りはなくなった。悪意ももうそういうものなかった。そしてまた口から出る恥ずべき言葉、罵り、もう一切なくなってしまいましたっていう証は私は聞いたことはないです。そして私も十字架信じてですね、ずっと立派な人間としてやってこれたのかっていうと、決してそうではない。最初はもう罪が許されて、ああもう信じてよかったっていう思いがものすごくあったんですけれども、しかしだんだんとその思いが薄らいでくる。逆に不平や不満が自分の口から出てくるわけです。そして気がついたら他の人を罵っているようなですね、そういう自分がいる。まさにパウロと同じように、なんと自分は情けない惨めな人間なんだろうか。キリストを信じてるって言いながら心が喜びに満たされていないということです。そのことは実は清めの問題だと言われるわけなんです。永遠の滅びから救われた、それは私は確実だと思います。じゃあその時に自分の心が完全に清められたってですね、確信を持ってるんだろうか。その時に私は神様の前に完全なものとなって、そしてそれ以来ずっと同じように歩いている、そう言ってくださる人を私は会ったことはないです。むしろ先ほど言ったように、同じように最初はもう救われて喜びがいっぱい、でもだんだんとその喜びが薄らいでくる、神様に対する感謝がなくなってくる、いやむしろ自分の心の中に憤りが出てくる、そしてまた人を何か見下げてしまうような思い、いやそしてまた口に出して言ってるかもしれない。まあ、パウロは捨てなさいということを言ってるわけです。そのことは9節のところにも、古い人をその行いとともに脱ぎ捨ててとですね、彼は言ったわけなんです。私たちはそれを脱ぎ捨てなければならない。確かにイエス・キリストの十字架は私たちを滅びから救う唯一のもう救いの手段、方法であるわけです。この十字架による以外に私たちが滅びから救われる手立ては他には絶対にありません。しかし現実の問題、自分自身の心が今神様の前に清いか問われたら、自分はどう返答するのか。だから私たちにはもう一つの解決、それは救いではなくて罪の解決、罪から私たちは解放されて自由になる、その方法が必要になってくるということです。そしてこのことに関してパウロは5節のところで、貪欲を殺してしまいなさい、彼はそう言ってるんです。貪欲を殺す、そんなことができるんだろうか。どうやって自分の心の中にあるその貪る欲をですね、殺すことが可能になるのか。まあ、彼は実はこのローマ人への手紙の中でも語っている言葉があります。それはローマ人の手紙の8章の13節で、御霊によって 体の行いを殺すならあなた方は生きます。彼はそう言ってるんです。御霊によって聖霊によって貪欲を殺しなさい。彼はそう言ってるんです。私たちはキリストの十字架を救いの時には信じます。キリストが私の身代わりになってあの十字架の上で死んでくださったんだ。でも私たちはもう一人聖霊を意識しているだろうか。イエス様の十字架を信じた。確かにそれによって滅びから救われた。滅びを免れている。自分は滅びにはいかない、信じていると思います。でももう一つの問題、自分の心の中にある罪、私のうちに住んでいる罪です。パウロはそう言ったんです。内住の罪、一体その罪をどうやって解決できるのか。御霊によって殺す、パウロはそう言ったんです。聖霊が自分の心の中の罪を殺してくださる、そんなこと可能なんだろうか。でも御霊によって体の行いを殺すならあなた方は生きます。彼ははっきりと断言しています。もうこの言葉は2000年経っても古びることは一つもないわけです。そして私たちはまたこのことを信仰を持って受け止めなければいけない。イエス・キリストの十字架を信じて滅びから救われたということを私たちは信じるならば、もう一人の助け主、ご聖霊が自分の心の中に働いてくださり、自分のうちにあるその罪を解決してくださる。そしてパウロは御霊が殺すということを言っているわけです。私たちはこのご聖霊の働きを自分の心の中に受け入れる、それを信じなければいけない。イエス様は私は去っていく、天に帰っていく、しかしもう一人の助け主をあなた方に使わす、はっきり約束されたんです。だからこのクリスチャン生涯、イエス様を信じて歩む生活、私たちにはこの聖霊の助けがなければ私たちはクリスチャンとして生きることはできないということです。むしろひょっとしたら信仰を失って逆戻りしていくかもしれない。かつては汚れな、この汚れ、情欲、悪い欲、貪欲に生きていた。それは七節のようにところにも、あなた方も以前はそのようなものの中に生き、そのような歩みをしていましたと指摘してるんです。だから私たちもその事実を否定することはできないと思います。神様を信じる以前の自分の生活がどういうものであったのか、そしてそのような欲望に取り憑かれているならば、6節を見ると神の怒りが不従順の子らの上に下ります。不従順、じゃあ自分はイエス様を信じてから今日に至るまでずっと従順に従ってきたと果たして言えるのか。私たちはそれが問われているんではないかと思います。むさぼりの心、そして心の中にある怒りや憤り、誰がそれを取り去ってくださるんだろうか。先ほども言いましたように、滅びの解決は十字架にしかない。 そして十字架にはもう一つの力があるってことです。それは第一ヨハネの1章7節、御子イエスの血、すべての罪より我らを清める。自分の罪のこの心を清めるのは何か、自分の努力とか自分の真面目さではないわけです。イエス・キリストの十字架の血よ、それによらなければ私たちは清くなることはできない。私たちはイエス・キリストの十字架のその姿を見てですね、罪を犯したいって思うんだろうか、もういっぺんわがままな生活に戻りたいってですね、自分を滅びの中から救ってくださったイエス・キリストの十字架の姿を見て、果たしてそういうクリスチャンはいるんだろうか。おそらく十字架のイエス様の姿を見たときに、ああ自分は罪人だった、自分の罪を許してくださいってですね、私は言うんではないだろうかとそう思います。彼らをお許しくださいっていうそのキリストの姿を見て、私は自分の欲望をやりたいってですね、おそらく思うような私はクリスチャンはいないと思います。むしろその前にへりくだって、私をお許しください祈るんではないだろうか、そう思うわけです。ですから私たちはその欲望で生きるものではないということです。むしろ御霊によって聖霊の助け、そして聖霊がその貪りを殺してくださる、貪欲を殺してくださる。私たちはあの弟子たちがイエス・キリストに従って一緒に生活していったように、今はもう一人の助け主があのペンテコステの時以来地上に来てくださった、今は聖霊が働かれる時代であると言われています。しかし黙示録を見るとやがてその聖霊が引き上げられる時が来る、そのことも言われているんです。今は御霊が働かれる時代、そして私たちはそのキリストの十字架にの前に信仰を持って私たちは出ることができる。その十字架を歩いて自分の心の罪、五節にあるところの貪りや八節にあるところの心の怒り、そしてまた罵り、口から出る恥ずべき言葉、それを私たちは捨てなさい、そのことを御霊は私は語ってくださる、聖霊が心の中に働いてくださる。そして私たちに必要なのはこの十字架です。パウロは何と言ったのか、あのガラテヤ書の手紙の2章の19節20節を見るならば、私は律法によって律法に死んだ、もはや生きているのは私ではない、私はキリストともに十字架につけられた、キリストが私のうちに生きておられるのである。ですから御霊が貪欲を殺すというのは何か、それは自分自身の自我が十字架につけられるということであるわけです。ですからパウロはガラテヤ書の5章24節で、キリストイエスに属する者はその情と欲と共に十字架につけたのである、彼はそう言ってるわけなんです。だから御霊が殺すとは何かっていうと、自分の自我がキリストと共にもう情と欲とともに十字架につけられて、欲は死んでしまう。 私たちにはその信仰が必要ではないでしょうか。私たちはイエス・キリストの十字架が救いだと信じたのと同じように、今度はご聖霊が働いてくださる、自分の心の中にある情と欲がキリストともに十字架につけられて殺されてしまう。そしてそのことによって私たちは解放されて生きることができる。十字架につけられるということは、ある方はそれは清められるということの消極的な面だ、そう言いました。死んでしまうというのは消極的。じゃあ生きるって何か、その清めの積極的な面は何か。キリストが私のうちに生きておられる、キリストが生きる、それがクリスチャンなんだ。私たちは土の器にしか過ぎません。垢だらけであり、そしてまたもう漏れていくようなものがいっぱいある。でも自分のうちにキリストは生きておられる、パウロはそう言ったわけなんです。そしてそのキリストによって実は私たちは新しくされていく。それが実は今読んでいただいた3章10節のところに、新しい人を来たのですというパウロの信仰告白です。彼は来た、そう言ってるんです。これから来ますっていう信仰ではないんです。彼は来た、新しい人。その新しい人とは実はイエス・キリストご自身のことであるわけなんです。そして私たちはその新しい人によって私たちは新しくなることができる。実はローマ人の手紙の13章14節のところに、パウロは主イエス・キリストを来なさい、そう言ってるんです。その服を着る、そしたらそのように行動する。まあ、私は消防士になった人にこう言われたことがあるんですけれども、まあ、勤務中と自由な時間と違うって言ってました。で、勤務中は制服を着る、ちゃんと鏡の前に整えてですね、消防士の制服を着る。そしたらやっぱりもう心がシャキッとするそうです。そして自分は今からこの消防の任に当たるんだ、だからやっぱり私は服装によってその人がなすっていうことのですね、働きっていうのは違うんだな。もちろんもう勤務時間以外はもう私服を着てですね、リラックスしてもうそういう時間を過ごしてる。でも制服着ると違う、新しい人を着た。私はパウロは変わったと思います。以前は律法主義者だった、あれをしないといけないしこれもしないといけない、追われていた。ところが彼はキリストを着る、キリストの愛に包まれる、律法から解放された。そして自分は土の器にしか過ぎない、でもキリストが私のうちに生きておられる、その確信を彼は持っていた。ですからこの10章の10節のところにも、それを作られた方の形に従ってという言葉があるわけです。それを作られた方、神様は全能の神、すべてのものを作られた創造主。でもキリストは実は私たちを新しく作ってくださる方であるわけなんです。第二コリント5章の17節に、誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものである、 古いものは過ぎ去った。見よ、すべてが新しくなったのである。キリストを信じて、そしてキリストによって心が新しくなる。罪が許される。そしてこの自分自身もキリストと共に十字架に死んで、そしてキリストが心の中に生きてくださる。新しい人になる。まあ、私は実際にそのことを体験した人の姿を見たことがありました。以前は不平や不満ばっかり言ってやる。ちっとも心に喜びがない。しかしその心の中にある自分の欲、自我性、それがキリストと共に十字架につけられた。生きているのは私でない。キリストが私のうちに生きておられる。その信仰によってその人の口から出てくることは何だったのか。神様、感謝します。人に対してはありがとう。口だけではない。もう顔にニコニコして喜びが内側から出てくる。かつてはトゲトゲしく人に厳しく言っていたその人が本当に喜びと感謝にあふれて、そして神様、感謝します。神様を褒めたたえて、人によくしてくれたらありがとうってですね、すぐ言う。ああ、本当にこの人はイエス様に従っている。いや、その人の心の中にキリストは生きておられる。ああ、変わったなってですね、実際にいらっしゃるわけです。キリストは私たちを変えてくださることができる。私たちの人生が変わる。それはキリストが、そしてご聖霊が私たちのうちにある古い人を脱ぎ捨てさせてくださって、新しい人を着せさせてくださり、新しくされ続けと十節にですねありますけれども、絶えず心が新たになり、そしてまた神様を深く知ることができる、その真の知識が与えられて、何も持っていなくても喜ぶことができる。パウロは実際そうでした。この手紙を書いたのは獄中の中だった。何も持ってない。でも彼は心に喜びが満たされていた。それは十節の終わりに、キリストがすべてであり、すべてのうちにおられるのです。キリストがすべて。それが彼の満ち満ちた人生の喜びとなっていった。願わくば私たちもこのパウロのように心が新しく作り変えられる。私のすべてはキリストです。そう言って心から主を褒めたたえ、また感謝に満たしていただきたいと思います。それではお祈りします。天の父なる神様、もう一度私たちは主の御前に出させていただいて、自分の心の中に何があるのか、みだらな行い、汚れ、情欲、悪い欲、しかし貪欲を殺してしまいなさい。神の怒りが不従順の子らの上に下ります。今もこの聖書の言葉は私たちに語られています。そしてあなた方の口から出る恥ずべき言葉を捨てなさい。イエス様を信じた。でも自分の心の内側はどうでしょうか。人に対する悪意や罵りがないでしょうか。私たちのうちにあるその古い人を脱ぎ捨てて、本当にこの新しい人を自分の心に着るものとしてくださるようにお願いします。作られた方の形に従って、私たちは キリストに似たものとされて新しくされ続ける、どうぞこの神様の約束が自分の心の中になされるように、そしてパウロが告白したように、キリストが全てであり全てのうちにおられるのです。本当にキリストこそ私の全て、どうかこのことを告白して喜びに満ちあふれるものに作り変えてくださるようにお願いします。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。